限り揺れ瞳閉じる君に遠く灯す音かけた想い夢うつろ一人響く路地別れ道で雨と花に君は欠けほらねまた
言い訳、グダグダゲームラジオ第412回本編でございます。パーソナリティのトミヤンでございます。
パーソナリティのヤスです。
はい、アシスタントの井上司です。
はい、よろしくお願いします。にゃハロー、
はい、めっちゃ元気
上げていかん
と、ね、珍しいね、いつもは僕が割と元気めで富谷さんは、はい、まあ、土曜日収録土曜日だから、はい、結構忙しくて仕事してきてたりして、ね、元気ないみたいなのがベースだったんだけど、はい、今日は、ね、はい、あのぶっちゃけると逆転してて、うん、富谷さんは割と元気めで、代わりに僕は今超絶忙しい時期です。ほんで今日も明日も仕事だけだし、
あ
の何だったらこの収録の5分前まで仕事してたし、
マジっすか。
収録終わった後も僕仕事しないといけないです。
うわほう。
なぜならあのね。今月末締め切りの仕事がもう半月ぐらい伸びちゃってて。
あるよね。
まあそのゴールデンウィーク進行みたいなのもあって、
はいはいはいはい、
で、予定が詰まっちゃって、その半月遅れを何とかして月末に間に合わさないといけないんで、もう今月は土日もないんです、僕。これ以降。
それはね、会社としてはあまりこう残業とかやってもらっちゃ困るんじゃないみたいなことなんですか。
一応なってはいて調整もしてくれてるんだけど、そのなんだろう、クライアントさんがいる仕事でクライアントさんはやっぱ譲れませんみたいなことを言ってて、なんとかそこに理由を見つけて、うん、いやそのしょっちゅう仕様が変わったりしてるじゃないですか、それで遅れも出てるんですよみたいなことして一応交渉してくれてんだけど、うん、どうも部が悪いらしいんで、いや月末締めは譲れませんみたいな感じなんでしょうがないからじゃなくなく今頑張ってるみたいな。
わかる。
もう
な
んかさ、あるよね。
そうなんですよ。なんかね、僕らがこう自分たちでさ、そのパブリッシャー兼ねてウェブパーもやってたらさ、別に何も言われる必要じゃねえよみたいなことなんじゃないですか。いや、うん、要は B2C か、要はその、うん、お客さんがもうユーザーになってればさ、
うん、
もう何も文句言われないけどもさ、
うん、
クライアントがありきだとさ、どうしてもやっぱり向こうのスケジュールっていうのもあるわけやし、
はいはいはい、
そこはやっぱりなんか何かにつけてこうね、やってくださいやってくださいみたいな一点張りでしょ、はい。で僕なんてもうアニメとかかかってるとさ、もう落とせないから
そうなんだよね
いやいや、もうそれもう落としたらどうすんですかみたいな感じじゃないですか。いやそれ言われたら困るんですけどみたいないやいや、お前ら監督がお前 OK 出さへんかったからやろみたいなで、めっちゃなんかその辺でなんかバチバチしたりもしますけども、
やっぱりね、そうだよね、あるある、そういうのは
イニシアティブ的に こちらに不利な状況じゃないですか。
いやもう、間に合わねえっつってんのに、ここダメなんで直してくださいみたいなバックを、いやもうスケジュール隙間ないっすけどみたいなのにいやここダメなんでっていうバックが、
はい、
いやそれってもうかなり前に出して確認してもらってる体でバックその反応ないってことは大丈夫なんだって思って、これはそれ以降の作業進めてんのに、今頃監督が
そうなんですよ
やっぱここダメですみたいなのを投げてきたりして、どうするんですか、もう間に合わないですけどみたいな。
そうあれね、
顔にしてある
カッチンとくるじゃないですか。で僕らその納品したね、その部長さんが誰かのわかんないけど、あこれでいきましょうみたいな、じゃあ監督にはそう言っときますんでみたいなこと言ってたら、もうそれ監督のいる前でさ打ち合わせした時にさ、全然状況ちゃうやんけみたいな感じでさ、あ監督の言う通りですございますみたいないやいやお前ちょっと待ってみたいな、なんやねんお前手のひら返ってよみたいな。
あるね、あるね。 あるよ。そうだからね、あのアニメ、名作アニメとか、あと映画、アニメの映画とかで大ヒットする作品あるじゃないですか。
ありますね。
シリーズ化してるアニメとかはもうあるですよ。何パンとか、はいはいはい、分かんないですけどね、そのいろんなシリーズでずっと続いてるのか、あるよ。でいろんな映画監督いる、でヒット飛ばしたりもしてるじゃないですか皆さん。もうぶっちゃけるとほぼほぼ全てのそういった監督は、うん、あの現場レベルでは嫌われてるんですよ。
そうなんですよ。勝手に嫌がってみたいなね。
そうやっぱね、そのこだわり強い監督ほどギリギリまで頑張るし、うん、その現場にバックを返したりするんです。で、そうね、結果それがこだわりになってて良い作品になるっていうのも分かるんだけど、やっぱしわ寄せは現場に入るので、現場に無理が出るので、やっぱ現場レベルだと僕はあんま好かれない立場ですよね。
いや、うちらもほらやっぱりクリエイターやからさ、その言ったことに対しては納得するじゃないですか。やっぱ面白いもっととかいいものをあげたいから、ここちょっとこだわりたいんでお願いしますみたいな、やっぱりこっちもいいものあげたいから、
はい、
いいものあげたいんやからね、やっぱり無理したいなとは思うんで、それがあかんのですけどね、本来は、はいはい、本来はダメなんだけど、うん、でもやっぱりそこら辺はやっぱ日本人やからさ、まあ頑張ろうかなみたいなのがあってもらうのかもしれないけど、
そうよね、うん、
まあね、やっぱりあの海外だとやっぱほら契約書みたいなのがあるわけやんか。
あるね。
だからその辺はもうちゃんとビシッとしとるんやけども、こっちはもうなーなーでやっとるわけやから。
まあまあまあまあ、ね、
まあ頑張ろうかなみたいな感じで、
うん、まあ結果がね、良いものできるんだったらって思いながら、まあ、ボロボロになって結局仕事するわけ
ですよ。初めからこっちで作らせボケみたいなことになるんですけどね、僕は。俺が考えた構図とか動きの方が絶対ええもん作れるのに、そしたらもうコンテ通りになったら全然違うみたいな、何やそれみたいな。
いやー、しょうがないよ。
お前がコンテ書いてるやん、ボケが。みたいな。こっちやらせろ、みたいな。
そういうね、あの末端の屍の上に成り立ってるんですよ、うん、映像作品とかっていうのはね、大ヒットさ。どんなヒット作品も、あのクリエイターたち、末端のクリエイターたちが割とボロボロになって、エナジードリンク飲みながら頑張って作り上げてると思ってほしいです。
まあね、意見のぶつかり合いってのは絶対起きますよね、
うん、ある。大人同士がこんなに喧嘩することあるんだと思うよ。正直
そう、まあその個人的な批判じゃなくて、その作品のね、その持っていき方、方向のベクトルがやっぱ違うとどうしても衝突しちゃうのね。
あるある。
ああ、もうこれしょうがない。ああ、絶対通る道やねんって。
そうだよ
ね。で、僕らはほら、まあ、もうこう歴戦の勇者ではないんですけど、何回も戦ってきたから、ある程度この辺妥協かなみたいなところで落としどころつけたりするじゃないですか。
あ、そう、うまいよ、その
ね、
外面だけ体裁を整えて、うん、中スカスカみたいなのでしのぐみたいなのは割とできるよ。
そうだね。まあ、逃げとる
よね。側だけは綺麗にみたいなのができるよ。
カンとしてこうなんかこう首をさ縦に振らんみたいなやついるじゃないですか。
まあまあ、
まあ、逆に言うと、ね、その僕らをこの扱ってる社員さんとか外注さんもそうなんでしょうけど、
うんうん、
なんか言うこと聞かねえみたいな。いや、うん、もうクライアントがもうそう言ってんねんから頼むからやってやみたいなことにもなるから、
うん、
どうしても、いや私にはちょっとそれ納得できないんでみたいな。
いやいや、あるね、
もう
ある
ね、もうみたいな。
あるね、
俺がやるわもうみたいなことになってて、旗つらみたいな。
そう、なんかしかもクライアントと外注の間に挟まってたりすると両方の相手をしないといけないから、
は
い
は
い、
もうね、2倍かかる。
そうなんですよ、
疲れが。
そう、今まさに僕それをやってるんですけども、過去最大レベルでしんどい。
本当に。いや、そのためにこっちは段取りつけてやっとるんやって。で、それをなんでお前ガラポンで崩すんやみたいなことでね。それが納得できへんねんって。ちゃんと段取りをせんかとね、その、まあ、上もちゃんと なもうねえ、ペーペーやないねんからもう何回もやっとんねんから分かるやろと、うんうん、そのためのフォーマットとかいろんなねこうやり方っていうのを開発してるわけやし、
うん、
気づけと、うん、あほんまに何も変わってないなって毎回思うよね、作ってると
ありますね、
何とかならんかなって感じ
です、ね、なんかこうそのせめてさこんだけ頑張ったのがやっぱ報われる瞬間って世に出る瞬間なわけなんですけど、でみんながねそれを遊んでくれたりとか見てくれたりとか、そうそういいものだなって言ってくれるのは一番嬉しい、
そうそう、
報われる瞬間だけど、
そう
ね、骨の最悪なパターンとしてね、あの世に出ないでポシャるってケースもあったりするんで地獄なんですよそれになったら。こんだけ頑張ったのに、あのしかも今やってるのってその原作付きだから版元みたいなのがあったりして、はいはいはい、版元チェックでダメが出される可能性もまだね残ってるんで、
あれね、あの、まあ、その雑誌社とかあるじゃないですか、編集権のあるところとか、主演者小学校の高端社とかね、徳間書店とか家族とかあるんだけど、
ね、
もうそこの大元のクライアントが OK 出さんともう全然いかへん時もあるから、もうそこ OK で初めて世に出るんで、
あるね、
あれが一番怖いんですよ、
う
んうん、昔ね任天堂のファミコンとかスーファミ作ってた時とかも任天堂の OK が出えへんと出せないんですよ。
いやもちろんそうです
よね、めちゃくちゃ怖いですよ、うん、
しかもさそのチェックもまた遅れたりするじゃ、なかなかチェック来なかったりしてさ、
そうなんですよ、
大丈夫だなと思って安心してる頃にさやっぱダメですみたいなの急に来たりするでしょ
そう
死ねって思うよね、
そう
遅えよって
、おいおい
何ヶ月前だよ提出したのって思うよねいや
で初心会かなんかあるんですよ、中間の報告書みたいなのがあって、でそれの点数が悪かったら作り直されさせられるんですよ。
あるよ、あるよね。
あれ何なんすか、あれ学校やないねんからさ、何やねんそれと思って、まあ、クソゲー出したくないんですよ、あいつら、あいつらっていうか、任天堂はね。だから、
まあね、
その一定基準のゲームを達成したものだけが、まあ、あの、任天堂の商品として出しましょうっていうの初心会みたいなのあるんですけど。
そうなんすよ。そうなんす
よ。で、それと初心会、まあ、ハードルは低いんですけど、まあ、なかなかね、通らない微妙なラインっていうのがあるったりもするから、
ある、まあまああるよね、
それが厳しいんですよ、また
なんかな、その癖してな、もうずっと恨み節しか出ねえ、 その癖してさ、タイトルの総合プロデューサーみたいなのがさ、雑誌インタビューで、あの、この作品で苦労した点はですね、みたいなのを語ってたりして、おめえは一度も現場に見に来てねえのに、何偉そうに語ってんだ、みたいなのを思ったりしますよね。
するするする。
顔見たこともねえけど、みたいな。
俺も会ったことない、お前みたいなやつは。
そう。
誰お前みたいな。返すいたら
僕が作りました、みたいな顔
って出てた。もう、腹立つわ、あれ。もう、ほむ、まにコメント読んでたらさ、もうほんまにな、俺書いたやつやんけ、何なんで褒めへんねんみたいな。
あるよね、ありますよね。
はい、いい
です。ごめんね、塚田さん、なんかおじさん2人の恨み節とか愚痴ばっかりになっちゃって。
あ、いや、 むしろなんかあの、もうこれあの配信で出すときにもとりあえずピー音がないとやばいんじゃないかって思うんです
けど、いやいやいや、その辺はあのちゃんとあの何のタイトルも出してないんで、
具体的にはね出してないから全然大丈夫、はい、
大丈夫ですか、
はい、大丈夫だと思います。
そうそう、
まあ多分、まあ、そんな感じでね、ゴールデンウィーク以降一切休みがなくてですね、
うん、ゴールデンウィークもじゃあ仕事ってこと？
いや、違う、ゴールデンウィークはあのもう休みを確保してたんで、
そのあとね、
そうだから、その何、ゴールデンウィーク本当楽しかったなと思って、その思い出を振り返りながら仕事頑張ってるみたいな次第ですよ
仕事中なんか YouTube とか見ながらやってんの？
ね、僕は、まあ、YouTube もあの作業によっては見れなくもないんですけど、まあ、あ、 YouTube だな、 YouTube で、あの、うん、あれ、いろんなあの ラジオをまとめた YouTube とかあるじゃないですか、
はいはい、
その音だけ聞いてればいいやつを、
はいはいはいはい、
あのアレクサさんに アレクサさんに流してもらって、アレクサ YouTube 流してって言って流してもらってる。そう、
あ、はい、
アレクサ優秀なのは、俺ずっとさっきまで仕事してて、今日グダラジの収録があるのずっと忘れちゃってたんですよ、仕事の。
あ、そうですか、はい、
そしたらアレクサがちゃんと、あの、本日グダラジの収録ですって教えてくれたから、それで気づけたんですよ。
え、マネージャーじゃないですか、あなたの。
そうですよ、マネジメントアレクサに頼んでるから、俺は。
すげえ、そんなんできるの。
優秀ですよ。そうそう、あらかじめ予定、カレンダーの予定とか組んでおいて、リマインドしておくと、ちゃんとその何分か前に教えてくれるようにしてるから、それでだいぶ助かってますね。偉いですよ。
アレクサで思い出したけど、最近なんかさ、チャット GPT-4O っていうのがさ、発表されて、
は
あ、その言語能力が向上して、しかもその受け答えって、一旦ちょっと僕らがアレクサなんやらなんやらって言ったら、またこうやって返ってくるのに、ちょっとレスポンスが悪かったりするじゃないですか、
うん、
だから今のやつってもう即返ってくるらしいですよ。もう本当に人間がと会話してる感じのテンポ感とキャッチボール感でやってきてるらしい。
なんかそれこそ、
しかも、あれですよね、何、笑い声とか、なんかその本当になんかその感情を込めて言ってくれるから、本当に人間と会話してる感が生まれるらしいですよ。
笑いの絶妙なツボみたいなのちゃんと理解してるの。
シャレとかもね、ちゃんとジョークとかも入れたりしてるんですよ。
そうなんだ。
めちゃくちゃすごいなと思って、あの映像見てたら。
そうなんだ。
いや、ほな、この前さ、僕だいぶ前のグダラジの方でさ、あのハーっていう映画、
あの、あ、そうそう、
世界で一つの彼女っていうのがあるんですけど、
大好きなやつだな。
そうそう、あれとまんまですわ、うん、びっくらこいたよ本当に、うん、いや、あれもう一回見たいなと思って。あれ、ホアキン・フェニックス、あの、何だっけ、ジョーカーの人が主人公なんですけど、はいはいはい、まあ、ジョーカーが主人公じゃないですけど、ホアキン・フェニックスやってて、
わかるわかる。
で、声、その AI の声の人がスカーレット・ヨハンソンね、
うん、
なんですよ。そう、すごい綺麗な声なんですけどね。で、その綺麗な女の子に恋をしちゃうんですよ、そのフォアキン。
いや、もう、いいよ。知ってるから、
あ、そうです。
10回ぐらい聞いてるから大丈夫です。
まあ、本当にその映画みたいに、その、
わかるわかる。
そのコンピューターと人間の対話関係が、もうそのまま今、チャット GPT-4 で
行われ
て
る、
ね、行われてるデモが見れたんですけど、
はいはい、
すげえなと思って、俺も早くそれやりたい、会話したいと思いました。なんやったらそのチャット GPT-4 と俺一緒にラジオやるかもしれないですね。
ああ、いいんじゃないですか。
多分そういうやからって出てくると思うんですよ、掛け合いのね、なんかこうやり取りとかも、もしかしたらそのちゃんとね受けてくれるかもしれないじゃないですか、
う
ん、俺みたいな。
なんかそういうの、あの、もう多分今できるですよね、きっとね。
やってる人いるかな。
もしかしたらいるかもしんないね。
やってる人いるかな、
うん、AI で。あの、音声合成の声でやってる、YouTube とかラジオはもう普通にあるじゃないですか。あと、あの、ゆっくり茶番劇みたいな、
その、あ、はいはい、
ツールで合成して声喋らせてるみたいなコンテンツはもう今普通にあるから、
そうね、
それを、
そうね、
テキスト準拠じゃなくて AI 準拠で喋ってる感じにしたら全然ある。
あるよね、
うん、
それ多分出てくると思いますよ。だって声なんていっぱい作れるわけじゃないですか。
そうだね。
だって男の声でも女の声でも可愛い声でもね、あの、セクシーな声でもできるわけだし。
そうだね。
だったら、もう何やったら AI 同士で喋ってても面白い会話やったらそのまま流せるわけでしょ。
面白ければね。どうなんだろうね。
まあ、その辺は、いや、テーマをね、僕らでさ、そのテーマとかこういうて、なんかこう内容で一旦その30分トークお願いしますみたいな感じで作るじゃないですか。作れたとしたら、それがもし評価の値になってたら、なんやったらもう人いらんわけじゃないですか。
まあそうね。まあ、ただ確かにその今どんだけそのユーモアセンスがあるかわかんないけど、まあ、コンピューターはそのなんだろう、分母っていうか、世界中にネットワークを持っていて、なおかつその学習スピードも速いわけだから、勉強させたらあっという間に面白いギャグなりジョークなり言えるようになるかもしれないですよね。
そうそう、お笑いのなんかね、そのベースみたいなのもちゃんと学ばせて、
うん、
まあ、そのもう古典からね、今の最新のギャグみたいな、まあ、ギャグに新しいも古いもないんだけど、
うん、
まあまあ、そのダジャレとかもね、たまに入れたりして、
うん、
だ そういうのをなんか学ばしていったらなんかその一本ラジオ作れると思うんですよ。
そうだね、
うん、だからそういう未来がもうすぐそばまで来てんなって感じで、
うんうん、
で映像もね何やったっけ、なんか新しいその AI の映像もプロンプトをバーッと打てばものすごい綺麗な映像出してくれるんですよ。
うん、
すんげえなと思って、いやそれにもなんかチャット GPT-4 のなんか音声合成のなんか素晴らしいレスポンスとか加えたらもうなんか映画作れんちゃうみたいなことになってまうから、
いや将来的にあると思いますよ。映像作れちゃうよね。
ほんまにやばいって、やばいっていうか、うん、まあ人いらんなって感じ、ね、
うん、
うん、まあまあ、でもまあ本当にね進化止まらんなって感じやけど、まあ数年は頑張れるかなまだ、
うん、まあ我々がこうして死の思いをしている間はまだ大丈夫じゃん。
いやだから僕ね思うんやけど、チャット GPT-4 のなんか素晴らしいそのアプリケーションでスマホでそのこれ対人間というやるから僕らこうすれ違ったりその相手を怒らせたりもするわけでしょ、
うん、
まあ、もちろん笑わせたりもその人をその幸せにすることもできるんですよ、会話によってね、
うん、
でその会話の行き違いが起きないためになんか真ん中に AI 挟んでくれたらええんちゃうの。
そうねそれ
どう、
確かにあるといいと思うよ。
そうやんな、うんうん、めっちゃ頭いいやつ。
仕事で揉めてるのもそのなんだろうな、言葉のやり取りって例えば説明が足りなかったりとか、はいはい、認識の違いとかが両者の間で発生したことによって、その相互のやり取り、はいはい、お互いの認識がずれたりして、いやそのなんですか、その、うん、それがスケジュールのずれにもつながったりしてるから、ね、うんうんうん、そういうのをいい感じに相手に伝えてくれる AI みたいなのがいたりしたら、
そうそうそうそう、
スムーズにいくんじゃないですか。制作だよね、うん、制作を AI にやってもらうみたいな
ことだ
よね。
まあ、その橋渡し的なこうね、
うん、
そのことで、言葉足らずやったらこの辺をちゃんと AI が理解して相手に伝えてくれるみたいな、
うんうん、
なんやったらその久米さんでも何でもいいですけど司会者みたいなそこにいてて、
うんうん、
ちょっとその辺の説明は不足やからもうちょっと細かく言ってくれるみたいな、
あるある、
それを聞いて、でじゃあ相手にバーンって伝える、しかもその、うん、いい感じで伝えてくれるんですよ。
わかるわかる。ごめんなさい何言ってるかわかんないんでみたいなことを言うとトゲが出るから、それを柔らかく言ってくれるみたいなね、必要だよねそういうの、ね、
そうそうそうそうそう、
あるあるある。
しかもなんかいい声で、スカーレット・ヨハンソン的ない
い
声で、
あー超いいと思う。だっておっさんに言われるよりもスカーレット・ヨハンソンの声で聞かれた方が嬉しいもんねやっぱね。
英語やから分からへんけどな。
まあそれを日本にちゃんとほら AI だからちゃんと日本語も堪能なわけなので、
ね、
大丈夫ですよ。
まあそういう未来がもうすぐそばまで来てますよってい
うやつかな。そうね、あると便利だね。そうそうだ、英語反対派もいたりして、その仕事奪われるとか、あとその著作権問題ね、勝手に素材って、うんうんうん、素材が壊れちゃうみたいなのもあって、
ありまんな、
反 AI みたいな人もいたりするんだけど、まあ、そういう部分、ちゃんと法整備しないといけない部分とか、ね、仕事の問題とか、一応あるはあると思うんだけど、
うん、
まあ、便利なことに使えて、
うん、
人の役に立つ部分が大きい。じゃないって僕は
方がいい未来が来るよねってことですよね。
まあそのもちろんね、気をつけないといけない部分
あるけど、
ね、あると思うけど、うん、
まあ僕らはそういう未来が来てほしいな派ですから。
そうね、わかる、
ね、
富山さんもそういうのは未来発展した未来ワクワクする人、
ね、デストピアじゃないからね、僕の世界は手塚治虫の世界ですから。
いいよ、そうなんだ。
ブレードランナーには。
手塚治虫も作品によってはディストピアじゃない。
まあまあ、ロボットの方がちょっとね、迫害された、なんかね、感じになってましたけどね、奴隷になってたりするからね。
ある、
ある。それはちょっと、テーマ的にもどうだよね、みたいな。まあ、今もほら、ロボットに人権をっていうレベルまでまだ行ってないけども、その今後 AI とかロボットの進化によっては、まあ、 そのロボットにも人権を与えなさいみたいなことになるかもしれない。僕らがもう死んだ後ですけどね、多分その辺の。
いやどうなんだろうかね、難しいよね、う
ん、なんかほらロボット、今ほら自律型二足歩行ロボットの開発映像を見るとさ、だいたいなんかこう横やり、うん、横キックとかしてさ、なんか
ちょっとかわいそうな
映像とか見るじゃないですか。周りはた、あの単純に横に振った場合にちゃんと姿勢を戻している動きの、まあ、動作チェックなんですけど、
まあねバランサー
いやそれやったらもうちょっとなんか、ね、なんかうまいこと棒でつつくとかさ、なんかあるやんけと思うのに、うん、キックって、うん、そのキックしてる映像を見るのがなんかロボットかわいそうみたいなことになってたりするんでしょ。
わかるわかるわ、まあ、かるよ、
まあ、ロボットに感情なんてねえよみたいなことだったりするんだけど、まあでもそこに AI とかなんかね、そのなんか事故が芽生える開発まで進めていくと、ね、人権があるみたいなことになってたりするじゃないですか。
怖いよね、
うんうん、そうマトリックの世界、マトリックスのアニメ、アニマトリックスっていう映画がそれがテーマだったりもするんですけども、
うん、
まあ、その辺をねロボット三原則みたいなことできたりもするかもしれないですね、将来的に、
うんうん、
そういう未来でございますけども、はい、
うん、
はい、ということで、前置きはさておき、前置き
、まあ、前置きでもいいですよ。あ、そうそう、だからあのゴールデンウィーク、ね、もう僕は今月は休みがないですけども、ね、皆さんはゴールデンウィークどんな感じで過ごしてたんですか。
あ、俺に聞いてんの、
まあ、皆さんお二人に
何やってたっけな、何やってたっけ。あ、そうゴールデンウィークもう本当にね、あの病気というかもう体壊してもて、
あららら、
ほんでなんかもうなんか 胸焼けがすごくてさ、俺多分死ぬわと思ってて、うん、もうずっと寝てましたね、あかんみたいな感じ
で。あ、家で
病気じゃねえか、ね、医者もやってないから開けた後にとりあえず、うん、まあ胃カメラとかしたんですよ。
うん、
あのもう俺胃カメラっておえってなるから、あの、
ね、
ちゃんと医者っていうか病院選んで、あの鎮静剤打ってくれるとこを選んだんですよ、中野区の、はいはい、うん、の医師のなんかそういう胃カメラで検査してくれるとこね、
うん、
はい、でまあ検査はね来週、今週か、今週に多分出ると思いますけども、
あ、
初めの馬が写真見る限りは、まあ別に全然問題ないですよみたいな感じだったんで、
うん、
その後ですよ、うん、スッとあの病気がなんか収まったっていうか、
なんやねん
いやいや、人間ってなんか勝手なもんやなと思ってなんか俺病気なんちゃうかな、ちゃうかなって思えば思うほど、
わかるよ、
あのね、もうなんか気持ちもどんよりして、なんかもう重い空気になって、あ、俺も死ぬわ死ぬわって思ってるぐらいですから、それがなんかあの写真見せてもらって、もう全然医者からも大したこと全然問題ないですよ言われた途端に、あ、なんかめっちゃ腹減ったみたいな、美味しいもん食おうみたいな感じになってしまうんですよ。人間ってちょろいなって思いましたね、あの時点で。
わかる、なんかそのだから僕頭痛くなった時もできるだけ、うん、あの体温計で熱測らないんですよ。
なんで？
数字を見るとそっちに引っ張られちゃいそうだから。
ああ、
はいはい、うん、俺37度とかレベルでもやべ熱があるって思っちゃうとそっちに引っ張られて、うん、いやどんどん。
それは高いで。ああ、まあ人によりけりやったけど。
37度はあの看護婦さんに言わせると高くないですってことらしいよ。37度でしょだって。
うん、いや36.5 ぐらいね、だいたい。
何が？
え？
何が？
平熱。
そうだよ。だから37度はそんなに高くないよ。
だうちのあの小学校とかね、中学校の時にほら PCB だっけ、なんかほら打たなきゃいけないじゃん、注射。
うん、
うん、でその時も体温計なんか測らんと、自分の母親が体温計で測らんと買うに変えちゃうんですよ、36度5分って。
ああ、まあまあまあ、あ、
いるよね、はいっつって紙に書いてパッと渡されて、でそれで持っていって注射させられるんですよ、うん、測れっちゅうねん。いや確かに熱はなかったけど、
うん、
いやまあ多分熱あったらそんなね元気な感じじゃないのはもう見てわかると思って書いてるんだよと思いますよ。
うんうん、
まあ、その程度のもんだったから、まああんまりね熱ってそんなに今立ってられるぐらいだったらそんなに気にしないってことですよね。
だってコロナワクチンだってさ、本当は当日の朝熱測って大丈夫です平熱ですっていうのを、うん、書いてから持ってかないといけないんだけど、その、うん、あ書類を、
うんうん、
でもその朝バタバタしちゃっててさ、早くそのお医者さんに行かないといけないみたいな時はもういいか大丈夫だしみたいな、その、
まあそうね、
コンディション的に平気だからまあいいかっつって、うんうん、ささって平熱、自分の平熱を記入して、うんうん、まあ、そのまま持ってって注射打ってもらったりしてたから、
うんうん、ほんまに熱あってたらあれ立たれへんねんな。しんどい、
しんどいって、もう、まあ、しんどい、しんどくなるよね。
もうなんかもう立たれへんし飯食われへんし、もうそんなもんやねんって、
うんうん、
だから俺は別に毎日熱測ったり血圧測ったりもしてるけど、
うん、
大したことないっす、
うん、そうね、そうそうね、うん、
ただね、そのゴールデンウィークがちょっとなんか体調悪いなと思って毎回もなんやったらもう1日4回か5回ぐらい熱測ったり、血
圧測ったり、そのせいだよ。それに引っ張られて
そう測ったりしてて、おかしいなこんなことない、体はめっちゃ気分悪いししんどいはずやと思って、これはもうなんか体休めんとあかんと思ってずっと寝てましたけど、ね、
はい、塚田さんはどうしてたんですか、ゴールデンウィークは。
いやあ、私はもう仕事っすね、
うん、
いやーそれはそれで過酷だね。
うん、まあでも仕事やっぱり休日なんで、
うん、
まあやっぱ皆さんゴールデンウィークね、特にまあ、毎度そうですけど結構有給とか使ってね、うん、長いお休みを取っている方だとかだってね、お出かけとかに行く人多いから、
う
ん、
まあ、はいはいはい、
そんなにね忙しいってほどではないんですけど、
面白い逆転現象が起きたなって思ってるんですけど、ね、僕ほら、前回の放送でまさにこれから千葉スペイン村行ってきますみたいな報告をしたじゃないですか。
行ってましたね。
でその翌日遊びに行ったんですけど実際、
はい、
で結果を言うと、スオーサンゴさん、まあ、ウンゴちゃんね、 VTuber の、まあ、スペイン村大好きな子、
うん、
が言うほど寂れてなくて結構人いっぱいだったんですよ、
まあ、ゴールデンウィーク中やから、
ね、ゴールデンウィークで僕が行ったのはゴールデンウィーク始まった直後だったからまだ良かったのよ。それでも乗り物とか、まあ、
乗れたの？
うん、僕その朝一で行ってまあ、朝一で行ったからそれもあって結構乗り物ささっと乗ったりもしてたし、まあ、混んでる乗り物も1時間とかは待たされなかったんですよ。でもう最大限スペイン村楽しめてめっちゃ楽しいって思って、はい、まあ、帰ってきたんだけど、そのゴールデンウィークの一番そのキーとなる3連休とか、うん、あのあたり、5月3、4、5あたりってめちゃめちゃ混んでたらしくて、
そうやな、
うん、乗り物1個乗るのに2時間とか待たされたらしいのよ、島スペイン村が。
なのに、
で逆転現象として
東京のディズニーランド
ついてたとか、そう
マジで
そうなんですよ。多分なんだけど、その東京ディズニーランドなんてゴールデンウィーク混んでるに決まってんじゃんってみんなが思ったんじゃないですかね。その行きたくねえって思って逆に空いたらしいのよね。
そういうのあるらしいね。
でその乗り物の待たされ時間も島スペイン村よりも短くなってたんですよ、ディズニーランド
が。逆に東京の観光地は空いてたみたいなことなのか。
そうおもろいよね。なんか
そうなんか、へえ、
うん、そのね、島スペイン村ね、僕もよいい場所だな、よく行ってよかったなと思っていて、テーマパークとして規模感で言うと、うん、ディズニーランドの、うん、まあ6、7割ぐらい、広さもそうだし、
結構広いじゃん、
広いよ、めちゃ広い。
なので中遊園地以上あるやんか。
荒川遊園地行ったことねえから分かんないけど、多分荒川遊園地ってちっちゃいでしょ、多分
クソちっちゃい
分かんねえけど
公園かこれって思うくらいね。
まあ、ディズニーランドの 6-7 割ぐらいの広さと、まあ、乗り物のクオリティに関しても 6-7 割ぐらいで、パレードとかもあるんだけど、そのパレードの、豪華さっていうか賑やかさも、まあ、ディズニーランドの 6-7 割ぐらいの規模感なんですよ。ただ志摩スペイン村が唯一ここディズニーランドよりもいいなって僕が思ったのは、志摩スペイン村はテーマをスペインに絞ってるから、めっちゃ忠実なスペインを再現してくれてるのね。
スペインって言ったら何を思い浮かぶんだ
ろうな。あ、まあスペインって言ったら、まあその、まあ、フラメンコとか
闘牛やな。
そうそうそう、あとあのそのマドリードのあの通り、マドリードのね、あの中央広場みたいなのが結構スペイン村のど真ん中に再現されてたりして、うん、そこ行くと、なんだろう、異国情緒をちゃんと感じれるのよ。スペインに行ったその街並みとかも、あの海辺の、スペインの海辺のバレンシアとかあっちの方の、あの白い建物、白い壁の建物が海に向かっていっぱい並んでるみたいなのが、
スペインなんや。
そうそうそうそう、あの感じがまんま再現されてたりするんですよ。だからそのディズニーランドってさ、確かにあの夢の国としてあの素晴らしいけど、割とあの未来だったり過去だったり国柄とかも割とちぐはぐでいろんな国を再現してたりするから、楽しいは楽しいんだけど、まあその夢の国だよねみたいなふわっとしたイメージじゃないですか。
まあ別に SF もあるからな。
そうそうそうそうね、スターウォーズの世界とか普通にあったりするから、でそれはそれで楽しいんだけど、じゃあどこの国に行ってきたみたいな異国情緒がやっぱないじゃないですか、イメージとして。そういう部分で僕割とその異国情緒を感じるのが好きだから、その部分でスペイン行った感をちょっと感じれたのがめちゃめちゃ嬉しかったなと思いましたね。
でも結構遠い遠いって言ってたじゃないですか、そのスペインの
場
所自体が結構な、
もうね、
バスで行くとすごい、バスじゃないのか、電車で行くとめっちゃ遠かったって言ってたんで、
あのね、電車で行くと遠いじゃなくて、この世のありとあらゆる乗り物を使って遠いんです
あ、で、あのバスも使わないといけないよね。
どんな手段を使っても無理です、東京から朝一で向こうに行くのは無理で、はあ、飛行機使っても無理だし、もちろん僕新幹線で行ってるけど新幹線使っても無理だし、まあその絶対名古屋とかを経由しないといけなくて、その名古屋からが遠いからもう物理的に無理なんですよ。
あれ、まあ、直通ってわけにいかんのね。
そうそう、いけないね。そのだから交通の便さえなければ、もっとあの楽しいスペイン村はもっとにぎわうんじゃないかなと思ってて、まあ、ゴールデンウィークはその休み期間が長かったから、多分みんな2泊とか3泊とかして行ってたんじゃないのかなって思いますね。
長島スパーランドだったら結構近いんちゃう、名古屋から。
長島スパーランドもだって同じ三重県だから、あ、でもあれだな、電車とかもしくはその高速道路が割と便のいいところにあるんじゃないですかね、
う
ん、スパーランド
は桑名どっかから、
そう、なんかあの島の中洲みたいなところに、
ね、そう
そうなんですよ、
ハマグリが欲しいところなんです
よね。そう思ったけど、そこはあの行きづらいっていう記憶はなかったから。
そうだよね、
うん、
あそこも結構広いでしょ、
まあ、広い、あそこも広いよ、だって、ね、広いなんかその何、芝生広場みたいなところでライブやったりとかしてたから、うん、遊園地もあるしプールもあるし、そうそうそう、みたいな、
温泉もあるしね。
あとね、あの島スペイン村のここが変っていうのは、あの、まあ、まさしくそのんごちゃん、さお、あのすおさんごさんも言ってたんだけど、コスパが異常に良くて、あの僕ワンデイパスポート買って行ったんですよ、うん、1日乗り物乗り放題、うん、この まあ、好きに遊んでねみたいなワンデイパスポートを買ったんだけど、うん、ワンデイパスポートが、1日遊び放題で5700円なんですよ。します
ね、それは安いの？
安い。あのなぜなら今、ディズニーランド、司さんディズニーランドのワンデイパスポートわかる？
いやでも結構行くんじゃないですか。
一番は
この間なんかこの間値上がりして確か1万超えになったんですよ。それで高いってみんな言ってた記憶が、うん、ただ1日遊び放題だよ、中で好きに遊んでいい。い
やそれは当たり前やないですか、ワンデーパスポート、うんうんうん、それになんかほらドリンク券とかつければいいのか。
ドリンク券、まあまあいい。
立ち飲み屋行ったらほら100円とか200円とかってこう券ベラベラってついてるやつをさ切ったり切っていってさ、でそれでおつまみとかくれるん作ってもらったりするんですけど、あのシステム取り入れてくれたらいいのか、
ディズニーランドに、うん、まあまあいいですけど、つけたらいいですけどだほぼほぼ半額に近い値段設定なんですよ、島スペイン村、まあ、そのディズニーランドの 6,7 割ぐらいの規模感で、あワンデイパスポートが、うん、5700円、この時点で安いんだけど、ね、なんとまあ、言うても結構広いスペイン村だから、それを 2day パスポートにすると、うん、まあ、2日間遊び放題のチケットにすると、うん、7200円になるんですよ。
倍にはならんな。
なら、1日が5700円だから、2日目は1500円、うん、プラス1500円で遊べるようになるの。この時点で2日目1500円っていうので、え？って思うんだけど、もっと安くする方法がある。あのね、僕は急遽行くことにしたから取れなかったんだけど、島スペイン村って、うん、まあ、正確に言うとあのテーマパークは島スペイン村じゃなくて、パルケエスパーニャっていうテーマパークなんですよ。で他の隣接するホテルとか温泉とかも含めることで島スペイン村っていう、エリアなのよ、うん。なので、遊んだ、その、パルケ・エスパーニャっていうのは、スペイン公園っていう意味なんだけど、うん、そこに、隣接してる、ホテル・島スペイン村っていうところに、泊まった上で、公園に遊びに行くと、2day パスが3600円になるんですよ。
ああ。でも、ホテル代が高いってことです
か？ホテル代はね、僕泊まろうと思って値段調べたんだけど、うん、そんなにハイクラスじゃないです。ただ、割と老舗で昔からやってるホテルで、めっちゃいいホテルはいいホテルです。なので確かにそのホテル代で稼ぐことで、まあ泊まりに来る人を泊めることでそっちで利益を取ってるのだろうなとは思うんだけど、なんだったらホテル泊まれたら嬉しいからね、そのホテルもいいホテルだから。でそのホテルに泊まったことで、うん、スペイン村2日間遊べて3600円、1日1800円だからね。1日1800円で遊べるテーマパークって何ってことだから。
ちゃうって、そっから出さんようにしてるわけじゃないですか。要は飲食とかも全部ここで済ませてねってことで、
それなんですよ。
結局払ってるってことにならへんですか？
だ結局そのご飯とかもそこで食べるから。
ディズニーランドやったらディズニーランド外行ったらさ、別に安い飯とか食えるわけやんか。
そうだよそうだよ。
スペイン村やったらスペイン村の中でしか食われへんかったら結構高めやったりするじゃないですか。
ただそれは逆に嬉しいわけなんですよ。なぜならそこがスペインの、海外行った間のエリアなわけで、そこに行って、まあ、パエリア食べたり、
あ、なるほどね、
スペイン風の食べたり、スペインならではのデザート食べたりできるから、うん、それ自体は全然嬉しいし、そう、僕もそこの向こうであのパエリア食べたりしたんだけど、全然そこでお金使うのはありだなと思って、ね。
パエリアいくらするの？
パエリアいくらだったっけ？僕ね、僕が行った日はパルケ・エスパーニャ内のレストランが結構混んでて、はい、入れなかったんですよ僕。なので、はい、 はパエリア食べたかった。なぜならその周防サンゴさんと百万天原サロメさんが動画の中で食べてたパエリアがあって、僕は
食べたかったね、
全部それをなぞろうと思ってたから、乗り物とかもその2人が乗った乗り物全部乗ったし、食べ物も本当は2人が食べたものを食べようって思ってたんですよ。ただ食べ物に関しては予約が必要で、その予約が早々に埋まっちゃってたんですよ。
ああなるほどね。
で、埋まっちゃってたから食べれないっていうのと、あと仮に予約取れたとしても2人からじゃないとパエリアは提供できませんって書かれてて、俺はぼっち
2人分頼むよ、ね、
それが俺もそのつもりでいたよ、もちろん2人分食えますって言うつもりだったけど、まあ、席が予約取れなかったから泣く泣く園の中では食べれなかったんだけど、諦めきれなかったから僕はそのホテル島スペイン村の、まあ、温泉もついてるんですよ。温泉もついてるから、その翌日温泉に入りに行くついでに、うん、なんだったらホテルでランチ食べようって思って、ね、そのホテルの中のレストランでランチを食べて、そこのランチで、そのパエリアセットみたいなコースがあったんで、それを食べました。で、パエリアセットのお値段は、4000円。
高っ！
高いと思うでしょ。高いと思うでしょ。高いと思うでしょ。でも、俺は全然満足。
いやいやいや、パケや
つ。じゃ。パエリアだけじゃないよ。コース料理だから他にもいろいろな料理が出てきて、メインがパエリアで、そのパエリアも、でっかいオマールエビみたいなのがドンと乗っかって。
チャーハンにエビ乗っけてるだけやろ？
違う。ちゃんとあれだよ。テーブルマナーちゃんとしないといけないレストランなので、そう、フォークとナイフがずらーっと横に並んで5本ぐらいずつ並んで、外からでいいのかこれはつって、あれなんか計算が狂って使わないのが1本出たみたいなのの感じのレストランだったから、
全然そんぐらいはステージとかあってフラメンコとか踊ってくれたりするん
です。そうそういうタイプのやつ、そういうタイプの
ベンベロベンベロベンベロベンベロ
みたいな、そうレインみたいな、そういうやつで。
ほんまに？
そう。
まあ、それライブ付きやったら4000円安いかな。
そういうアトラクションも込みの、ホテルだったりするので、まあ、そこに関してはそのクオリティで全然僕は満足してるんだけど、そういうね、スペイン異国情緒を楽しめたから、ゴールデンウィーク、その早めに混む前にささっと、スペイン村行って帰ってこれてよかったなとは今思ってるんですけどね。
まあね、うん、思い出として、まあ、その思い出を持続してるわけですね今。
そうそのピンポイントの思い出だけで俺は今仕事頑張れてる。
頑張ってください。はい、
しかもね、はい、まあ、追記で言うんだけど、その僕がスペイン村行った直後にサロメさんがまたスペイン村特集の動画を上げてくれてて、は
い、
それも嬉しかった。サロメさんがスペイン村行ったのは結構前で、だからニアミスとかはしてないんだけど、またスペイン村のいいところみたいなのを上げてくれてた。なんかそのまあ、そのファンの人が行ったりするわけですよ、スペイン村に。やっぱりその動画で紹介してたから、でそのファンの人が撮った写真を紹介したりとかしてくれてたから、サロメさんが。だからそこ俺も行って写真撮ってきましたとか、パネルサロメさんの俺写真撮りましたよ俺もみたいな感じを動画見ながら感じられてよかったですわ。なので、その思い出だけで俺は生きている、
今をね、
今です。
今大変な時期だけど、それで、
そうです、
ね、
それ
です、は、頑張ってるみたいな。
その思い出だけで生かされています。
うん、またこう燃料切れたらまたそういうので行って。
そうね、うん、そうね。
またこっち側とこ行って。
なんか異国ってほら、日常から切り離されるからさ、ちょっと楽しいわけですよ。
海外いいよね、そういう意味では。うん、
この間そのうちの近所で、まあ、それもゴールデンウィークのお尻の方で行ったんだけど、うちの近所でモンゴルフェスティバルっていうのをやってて、まあ、そこでもそのモンゴルの踊りとか、あとモンゴル相撲の演舞とか、あと料理とか食べられたりしたんですよ。それも結構楽しくて、
ね、まあ、料理系は多いよね、イベントは。 そうそう、
あのモンゴルだから羊かな、羊をメインに食べて、その
あ遊牧
そうそうそうそう、あのゲルっていう、家を持たずにゲルっていうテントで生活してる人たちだから、そうそう、ね、モンゴルに、まあ、羊をメインに食べてて、その羊の胃袋にあの腸詰めのなんか肉団子みたいなのを詰めたやつとか、あとモンゴルの人の遊んでるボードゲームみたいなのを遊んでて、なんかね、羊の背骨を4個ぐらい転がして、それの出目に沿ってあのボードゲームでコマを進めていくみたいな、
野蛮ですよモンゴル人は。
しかもそのなんか背骨の転がり方で、背骨のね、なその立った背骨がコロンって立った数だけ進めるみたいなのなんだけど、俺が転がして、お立った立ったと思って、4マス進んでいいっすかねって進みようとしたら、いやその背骨の立ち方の向きが違うっていう。あれ進む、立っただけじゃダメなの、その向きもあるんだみたいなので、まあ結局ルールが分かんないまま、もうあの子供とは対戦してボロ負けしたりしてたんだけど、そのモンゴルのボードゲーム。
まあその話はまた今度聞かせてください。
うん、そのね、はい、異国情緒を感じられるのっていいよなっていうお話でした、
はい、ということで、うん、グダグダゲームラジオ第412回本編でございました。
はいはい。
グダグダゲームラジオ